次に通告5番倉田明君。はい、
通告5番倉田です。通告の3件について質問をさせていただきます。最初に令和8年度礼福町予算編成方針と令和8年度政府予算関連についてでございますが、1点目に令和8年度礼福町予算編成及び重点施策についてでございますが、ご承知のとおり、今我が国は少子高齢化で人口減少の中、人口は平成20年の約1億2808万人を頂点に減少に転じ、令和8年1月1日時点で約1億2295万人で、平成20年のピーク時から18年で513万人減少し、昭和45年に過疎法が制定されて以来、過疎自治体が全体の半数を超え、令和5年4月1日現在、過疎地域は全国市町村の約 51%、885市町村に上り、国内の過疎化は急速に進み、深刻な状況にあります。そして、この人口減少が社会構造のを激変化し、各方面に様々な問題が生じております。政府はこれらを踏まえ、国家的緊急事態として早急に取り組み、対応策を加速化する必要があると考えております。ご承知のとおり、令和町は合併当時の昭和30年の人口は13,210人、翌31年にトロロが編入され16,404人となりましたが、時代の変革とともに人口は減少し、令和8年1月末現在6036人となっています。これらは地方の社会的構造からやむを得ないと考えられますが、地方の過疎化は一段と進んでおります。昨年11月9日には礼福町町政施行70周年記念式典が式集会場で開催され、これまでの確かな歩みのもと、式典で山崎町長は今後も人が輝き、地域が輝く町づくりを施策方針に、一つに子育て支援並びに高齢者福祉の充実及び健康づくりの推進、二つに地域を支える人材の確保、育成と基盤産業の振興、三つに地域交流人口、関係人口の創出拡大、四つに町民を守るための安心安全な町づくり、5つにゼロカーボンシティの実現という5つの項目を挙げられ、これまで以上に取り組んでまいりたいとの挨拶に期待をしているところでございます。そのような中、令和8年度礼福町予算編成方針及び重点施策についてお尋ねいたします。令和8年度礼福町予算編成と令和8年度政府予算案関連についてでございますが、ご承知のとおり、政府は昨年11月28日、令和7年度補正予算案を閣議決定し、翌月12月16日成立しました。規模は一般会計歳出18兆3034億円で、首相は責任ある積極財政の方針のもと、物価高対策や経済成長への投資を目的とされております。礼福町も1月28日の臨時会で、 物価高対応子育て応援手当支給事業補助金として1600万余りは子ども1人当たり2万円、また物価高騰対策対応重点支援地方創生臨時交付金として7300万円余は地域振興圏事業交付金に6047万円、これは町民1人に対し1万円の地域振興券の発行、それと運送事業者原油高騰対策事業支援金の442万5000円は運送事業者へのまた他となっております。また政府は12月26日に令和8年度一般会計歳出の当初予算案122兆3092億円を閣議決定し、予算は8年1月召集予定の通常国会に提出し、3月末までの成立を目指されておりましたが、1月23日衆議院解散に伴い年度内成立が厳しい状況下にあります。しかし政府は年度内成立も視野にあるとも言われ、暫定予算で対応されるか不透明の中、4月から公立小学校の学校給食無償化や私立高校の授業料無償化などが見込まれております。先ほど広田議員からもご質問がありましたが、私もあえて学校給食についてお尋ねをさせていただきます。とりわけ学校給食につきましては、各自治体も無償化を前提に新年度予算編成をなされたと思われますが、霊北町はかねてより財政的見通しが立てば学校給食無償化の実施を示されておりましたが、学校給食無償化への本庁の対応についてお尋ねをいたします。次に主要地方道路本土逸話線天草市逸話町二重地区の道路改良についてお尋ねをいたします。ご承知のとおり、この件につきましては天草西一町の組長議長などで構成する天草地域国権道路整備促進規制会により、毎年熊本県知事および県議会議長へ天草地域の国権道路整備促進に関する要望書を提出されており、関係閣には大変ご苦労をいただいているところでございます。令和5年度の要望書では、天草地域の国道県道の現状は、国道が266号、324号、389号の3路線で開業率 96%、 県道は主要地方道路7路線、一般県道24路線の開業率は 54% となっており、特に県道は県内各地を大きく下回っております。また同様、5年度の要望書には整備着手早期完成箇所17件、これはすでに事業が着手され早期完成を期するものであります。一方、新規事業早期着手箇所8件はまだ事業に着手されていない案件で、今回質問している天草市本土から手の毛湯の主要道路本土逸話線天草市逸話町二重地区の改良などでございます。ご承知のとおり、この路線は本土から田迎付近までは片側1車線の道路でありますが、二重地区に入ると道幅が狭く、人車の往来に支障が生じている現状であります。いずれの要望案件も大変重要な案件ではありますが、とりわけ二重地区の事業着手への動きが進んでいないよう感じております。というのも、平成21年当時、 本土から手の線の道路改良工事が進む中、本土での会合の折、私は二重道路の改良についてお尋ねしたところ、当時の担当部長より城ヶ原付近の目処がついたので、22年には二重道路は発表できる旨を言われました。ですから今日まで二重道路に改良についてはことあるごとにお尋ねをしているわけでございます。またその後計画では二重道路改良についてはルートが複数案あったと伺っております。この道路改良により隣接する自治体周辺に限らず多面的にわたりさまざまな効果が期待されます。私がお尋ねをして今年で17年、この計画案はもっと早くからあったと思われますが、最近の状況と今後の見通しについて町長の見解をお尋ねいたします。最後に富岡西海岸松葉変色及び京の壺防風防潮林の管理状況についてお尋ねをいたします。1点目に熊本県管理の富岡西海岸植樹の松葉の変色についてでございますが、1月下旬海岸付近の住民から松葉の色がおかしい、肥料不足だろうかと言われたので、見たところ西海岸松の木の半分余りが松葉が色落ちし黄緑になっているような状態でございました。一部に枝枯れも見られますが、大丈夫かこう心配をしております。町の担当課にお尋ねしたところ、県に問い合わせているとのことでした。ご承知のとおり松の木は大きく成長し、地域の防風防潮として大いに役立っているところであります。県からの回答についてお尋ねをいたします。またところどころに松の苗木を捕食してありますが、50センチ前後のものがこう全体的に多いような感がいたします。小さい苗木が環境に慣れ成長しやすい面もあるかと思われますが、何分にもこう成長が乏しいような感じがし、できればこう 2,3 メートルの苗木が良いのではないかと思われます。その点についてお尋ねをいたします。2点目に京の壺防風防潮林の管理についてお尋ねをいたします。この京の壺は熊本県が指定した防風防潮林で、以前に防風防潮対策として松の木が植樹されておりました。しかし松食い虫や雑草などに見舞われ消滅した経緯があります。このため新たに植樹する部分の草木を払われ、また防風防潮対策として杭木も交換設置され、令和6年2月から3月にかけてどんぐりなど約1平方メートルに苗木数百本がそれぞれ混植されております。苗木の管理はある程度大きくなるまで県が行うとされており、成長を期待しておりますが、最近草などの影響によるものか木の成長が乏しく、わずかではありますが枯れ木も見られます。植樹後の草刈り等の管理状態についてお尋ねをいたします。以上です。
町長。
ただいまの倉田議員の質問に答えさせていただきます。まず1項目目の令和8年度令和町予算編成方針と重点施策及び令和8年度政府予算案との関連についての1点目、令和8年度予算編成方針及び重点施策についてでございますが、議員のご質問にもありますとおり、昨年11月9日には町政施行70周年記念式典を再考させていただき、議員の皆様をはじめ多数の皆様のご臨席を賜りました。誠にありがとうございました。その中で私の施策方針である人が輝き地域が輝くまちづくりと5つの重点施策を掲げさせていただきました。 令和8年度予算編成におきましても、子育て支援並びに高齢者福祉の充実及び健康づくりの推進にかかる施策、地域を支える人材確保と基盤産業の振興にかかる施策、令和区町の知名度向上と関係人口交流人口の創出拡大につながる施策、町民を守るための安心安全につながる防災減災並びに国土強靭化施策、そしてゼロカーボンシティの実現に向けた施策の5つを重点施策として掲げさせていただいております。この5つの重点施策の主要な事業内容に等につきましては、9日からの予算審査特別委員会の冒頭に改めてご説明をさせていただきたいと準備をしておりますので、ご了承いただければと思います。次に2点目の学校給食費無償化への令和区町の対応についてでございますが、この件につきましては広田議員の一般質問でもお答えをさせていただきましたが、改めてお答えをさせていただきます。議員ご承知のとおり、令和8年4月から公立小学校の学校給食費無償化の実施が見込まれているところでございまして、国で議論を進めてこられた学校給食費の抜本的な負担軽減、いわゆる給食費無償化において、令和8年4月から小学校段階での学校給食にかかる食材費を国と県が支援する方針が示せられたところであります。本事業の趣旨は、保護者負担となっている学校給食の食材費の負担軽減を通じた子育て支援に取り組む自治体への支援として実施されるもので、教職員の給食費は支援対象外となっております。支援額は、給食実施校の在籍児童数に基準額の5200円をかけ、さらに11ヶ月をかけまして、都道府県から市町村に、市町村給食費負担軽減交付金として配分をされることになります。令和区町では児童231名分の1321万3000円を見込んでいるところでございまして、その費用負担は国が2分の1、県が2分の1とされているところであります。次に学校給食費の決定方法でありますけれども、適正な学校給食費の設定にあたりましては、年間あるいは年度間を見通しての一定の額を定めることが、学校給食の計画並びに保護者などの経費支出の面などからも望ましいものでございますけれども、社会情勢の変動などにより物価が大きく左右されることもございます。令和区町では令和6年度から学校給食費を公開計画しておりまして、物価変動時は物価高騰対応重点支援地方交付金の活用などを行いながら、柔軟に町の予算の中で対応し、保護者負担額を据え置きながら学校給食の安定充実に努めてきたところでございます。なお、学校給食費の算出は児童生徒1人当たりの学校給食摂取基準、前年度に使用しました各食品別の年間平均購入価格及び過去数か年間における食料費の上昇率の推移、食事内容の質及び分量の向上、年間学校給食実施予定回数などから年間給食費を算出し、その額を11ヶ月の月割りにして平均月額給食費を決定をいたしております。令和8年度は小学校月額5700円、中学校月額6900円を予定しているところでございます。このうち小学校給食につきましては、先ほど申し上げました基準額の5200円までは国県からの交付金の支援を受けることになります。なお、本事業で支援対象となるのは、在籍児童数に基準額を乗じた金額を上限とする食材費相当額であります。このため、当該食材費相当額を超える部分については、学校給食法に基づき、引き続き保護者から学校給食として徴収するか、または各市町村の工夫で、さらなる負担軽減を行うこととなります。このことから、令和町におきましては、これまでと同様、保護者負担額分については町の財源から手当を行い、実質的な無償化を図ってまいる予定であります。なお、基準額については、国において物価高騰などの状況を把握し、その年々の情勢などを反映させながら基準額の見直しを行っていく予定であるということでございます。このような状況を踏まえまして、国においては小学校給食費を令和8年4月から無償化し、その後中学校給食費についてもできる限り速やかに無償化する方針を示されているところでありますが、令和区町ではふるさと寄付金などを財源として令和8年4月から小学校に加え中学校まで拡充をし、児童生徒の給食費無償化を実施することにいたしました。 小学校給食費では国県の基準額を超える額、そして中学校生徒給食費ではその全額を町が負担し無償化とするものでございます。なお令和8年度の児童生徒数は、小学校児童は先ほど申しました231名、中学校生徒数が150名の合計381名で、年間食材費は2586万9000円を見込んでいるところであります。給食費無償化の財源には国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のほか、ふるさと納税寄付を当てながら当てることとしまして令和8年度の一般会計当初予算に計上しているところでございます。次に2項目目の県道本道逸話線二重地区の道路改良についてでございます。本件につきましては倉田議員が申されました通り、天草西一町の市町長および議会議長並びに議会建設関係常任委員長で構成される天草地域国権道路整備促進規制会において早期事業化に向けまして毎年熊本県および熊本県議会への要望活動を行っているところでございまして、本年度も8月4日に促進規制会の総会を開催し、10月28日には熊本県知事並びに県議会への要望活動を行ったところでございます。熊本県におかれましてはこれまでに現道の拡幅案やバイパス案などさまざまな検討を行ってきておられますが、どの案についても大きな事業費がかかるため現在まで事業化ができていない状況であります。天草地域全体には離合できない未整備箇所が未だに数多くある中、まずは離合箇所を設けるなど即効性のある対策を実施していく方向で事業を進めておられるところでありまして、具体的には今年度二重地区の未整備区間において離合箇所を4箇所設置する改良工事に取り掛かっておられまして、本年3月末には竣工予定ということでお聞きをしているところであります。町といたしましては現在進めておられます離合箇所等の整備をさらに拡充していただくことに加えまして、並行してやはり抜本的な改良工事につきましても早期に事業化がなされるように引き続き強く要望してまいりたいと思いますので、議員の皆様にもご協力をお願いできればと思っております。次に3項目目の1点目、西海岸線の松の半分ほどに松葉の色落ちが見られることについて、富岡漁港の海岸管理者であります天草広域本部漁港課へ確認をしたところ、松食い虫による枯損、潮風や経年による枯損があるとのことでありました。その対応として松食い虫による枯損松についてはすでに伐採をされ、それ以外の松葉の色落ちが見られる箇所についてはしばらく状況を確認しながら判断をしていくとのことでございました。また伐採した箇所の捕食については捕食サイズや密度も含め次年度以降に検討をしていくということで回答をいただいたところです。霊屋町といたしましても富岡漁港海岸の松は背後の道路通行や住宅地への暴風や高潮被害などを守るための重要な施設でございますので、今後も熊本県と情報を密にしながら保全管理に努めてまいりたいと考えているところであります。2点目の今日の壺暴風防潮林の植栽後の管理状況についてでございますが、強風及び潮風を防ぐことで背後の田畑や住居の保全を図ることを目的に、県立天草拓真高等学校の旧生徒寮の海岸側上部に熊本県の保安林整備事業において令和4年度から令和5年度に丸太による暴風柵178メーターと令和6年2月から3月にかけて約6000平米の範囲に約600本のマテバシなどの3種類の樹種を植栽整備をされております。令和5年度の暴風防潮林の整備後から現在までの保育状況につきましては保安林整備事業の事業主体である熊本県において令和6年度7年度のいずれも9月に年1回下刈りを実施されております。議員ご指摘の通り枯れ木も見られますが、ある程度の枯れ木も見込み当初植栽整備時においては1平米あたり約1本の密度により植栽整備されておるということでございます。また植栽した樹木がある程度成長するまでの間は今後も熊本県において6月から9月の時期に下刈りによる保育を実施していくとのことでございました。霊屋町といたしましても熊本県と連携し苗木が 周囲の雑草や雑木に埋もれて日光を遮断されたり栄養水分を奪われたりする飛圧を防ぐために下刈りの実施状況や植栽林の生育状況の確認などを行いながら背後農地の農作物や住宅への強風あるいは塩害被害を軽減効果が発揮できるように今後も保全管理に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上倉田議員の質問に答えさせていただきました。申し上げます、令和 4年度から令和5年度に丸太による防腐策178メーターと令和6年2月から3月にかけて約6000平米と申しましたけど約600平米です申し上げません約600平米の範囲に約600本のマテバシの植栽を行ったということでございます。申し訳ございません。
倉田明君。
はい、分かりました。いろいろこう町長もご答弁いただきましたがこうかいつまんで数点尋ねをさせていただきます。ご承知の通り先ほど答弁もにもありましたが礼福町は昨年秋合併70周年記念式典が挙行され、これを節目に山崎町長も将来の町づくりに力強い決意を述べられたところでございます。その決意のもと私も町民の一人としてさらなる町の発展と住民福祉向上に期待し、行動をしなければと思うところでございます。礼福町の新年度予算案については一般会計歳入歳出で57億9400万円で町長の施策方針といたしましては人が輝き地域が輝く町づくりのもと5つの重点施策が掲げられております。これについては改めて9日から始まる予算審査特別委員会で説明したいとのことでありますのでその折にまた伺いたいと思います。2点目の公立小学校児童の給食無償化でございますが政府の新年度予算審議が2月27日から始まりこの中には公立小学校の給食無償化予算として3000億円規模が見込まれているようでございます。礼福町も各種子育て支援の中令和6年4月から保育料が無料化されまた学校給食についてはこれまで財源の見通しが立てば保護者負担軽減に取り組むとのことでありました。ただいまの答弁で小学校児童給食無償化は令和8年度から国県からの支援が示され保護者負担がなくなったとのことでありまた中学生徒給食無償化については今回国による無償化はできませんでしたが礼福町ではふるさと寄付金等を財源として令和8年4月から小学校に加え中学校生徒への給食無償化の英断を高く評価するところでございます。その中で令和8年度の小学校児童281名、中学校生徒150名、合計の381名で年間先ほど答弁にもありましたように2586万9000円が計上され小学校児童給食費で国県の基準額を超えた場合もその額は全額町が負担するとのことで安心をいたしております。一点お尋ねをいたしますが8年度から礼福町からの中学校生徒への給食無償化の財源は国の物価高騰対応重点支援地方創生寄付地方創生臨時交付金とふるさと給付金を充てられておりますがこのふるさと給付金の状況また今後の見通しについて一点お尋ねをいたします。
総務課長。
はい、今年度のふるさとづくりの寄付金の状況ですけども、途中なんですけども大体1億2000から3000万程度を見込んでおります、新年度におきましてはもう少し伸びを見込んで1億4000万円を計上しているところでございます。以上でございます。
倉田明君。
はい、7年度の予算から大幅にこうアップしているようでございます。各担当の方、町長はじめ非常にこうご努力に、改めて感謝いたしますが、引き続きですね、多額の寄付等がいただければありがたいと思っております。そういう中で今我が国では少子高齢化が一段と進み、令和7年に生まれた外国人含む子どもの数は70万5809人となり、統計を取り始めた明治32年以降で最少を更新し、少子化は政府想定より17年も早いということでございます。そういうような中、尾崎正直官房副長官は記者会見で、残念ながら少子化の流れを反転させるには至っていないと先月27日の新聞に報じられております。この少子化に伴い小中学校の統合、高校大学の再編が加速化し、大学は2040年までに定員の2割削減が予測され、国公立や私立の定員割れで統合撤退は必至と言われております。また高校も小規模校の統合改編が進み、地域間格差や教育の質の維持が課題となっているようでございます。この人口減少は将来の労働力不足、社会保障問題や経済財政に大きな影響が懸念され、ひいては日本国力の低下、国の存亡にも大きく関わってまいると思われます。これまで国も子育て支援については各種支援策を講じられてこられましたが、その成果はまだ弱い感じがいたします。また今日のような急激な出生率の低下の現状から、市町村など各自治体に子育て支援策を講じさせるのではなく、国の責任の下で対応策を講じるべきであると私は考えます。引き続き官民挙げて取り組めたらと思っております。そのような中、長期的な物価高騰が続く中、また少子化が一段と加速する中、令和8年度から国による公立小学校給食無償化の実現は、将来日本を担う子どもたちへの価値ある投資として、保護者のみならず国民にも大変喜ばしいことであると私は思っております。引き続き中学校学校給食無償化に向け、この3月議会に国への意見書を提出するよう私は思っております。皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いしておきます。次に二重道路の改良の件でございますが、この件につきましては日頃より山崎町長や天草の両市長、また天草選出の県会議員など関係閣議には大変ご苦労をいただいているところでございます。この件について山崎町長にお尋ねするのもいかがなものかと思いましたが、最近の状況が分かりませんのであえてお尋ねをさせていただきます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。私も過去何回か建設経済常任委員長の立場で規制会やまた町村議長会での要望活動のおり、二重地区道路改良につきましては熊本県や県議会へお尋ねをさせていただきました。最近では令和5年と6年に同行し、事業計画の要望活動については少しは理解しているつもりでございます。令和5年11月20日の要望のおり、私は 県と県議会に対し、この付帯道路はこのままでは100年経ってもできませんよと申させていただきました。これに対し県は付帯地区の現場を見に行きますとのことでありました。翌年11月1日の要望活動により、県より付帯地区の現場を視察されたとの回答がありました。県も付帯街中の道路を改良を進めていくことで、まあ、今日まで、道路側溝へのグレーチングの設置や離合場所整備など少しずつ整備が行われ、まあ、先ほど答弁にもありましたように現在離合箇所工事が行われておりますが、改めて感謝をいたすところでございます。まあ、私は現在の街中の道路改修と並行し、新たなバイパスを選定し、事業の早期着手をお願いしてまいりました。県も以前複数の計画ルートがあったと言われておりましたが、最近そのルートに関した動きが全くないよう感じます。今のご答弁で、道路拡幅案やバイパス案など多額の事業費、さまざまな課題があり、事業ができない旨の答弁がありました。確かに多額の事業費は必要だと思います。ただ地方は交通インフラ整備が進まないとますます過疎化し疲弊していくことが心配されます。まして対費用化を論じるならば、過疎が進む地方にできる事業はごく限られてくるものと思われます。定かではありませんが、平成21年頃の新規事業箇所で現在残っているところはこの付帯道路と付帯へ協力線ぐらいではないかと私は思っております。まあ、その後何件か追加された新事業はすでに工事に着手され完成している箇所もあるのではないかと思っております。もちろん緊急性や予算事業の優先順位は分かりますが、しかしそれにしても付帯道路は遅いと感じます。まあ、今後町として現在の付帯道路の離合場所等の整備と並行して抜本的な道路改良工事についても引き続き強く要望していかれるとのことでありますので、どうぞよろしくお願いいたします。答弁は結構です。最後に富岡西海岸松場の変色及び京の粒の防風防潮林について、お尋ねをいたします。まあ、1点目の松葉の変色についてのご答弁で、まあ、松食い虫による古損や潮風、まあ、経年による枯れ、まあ、これについてはしばらく、まあ、様子を見るとのことでありました。まあ、これは今まで見たことのないような光景で心配しております。まあ、1月22日に、まあ、連絡を受け、私も現場に行きましたが、依然松の木の下には虫が落ちていたとのお話をいただきました。まあ、どの程度虫がいたか分かりませんが、当日死んだ虫は1匹見つけまして、大きさは3センチぐらいで、まあ、細く黒くなっておりました。まあ、周囲には他に見当たりませんでしたが、写真を1枚だけ撮らせていただきました。また先月26日でしたか、四季浜野町の海岸の松に松毛虫が大量発生し、消毒するお知らせがあっておりました。私もこの頃西海岸の松の変色を見て、あちこちの松を見ましたが、浜野町の港付近の松の変色が富岡海岸の松と同様な状態であったと私は記憶しております。西海岸の松はしばらく様子を見るとのことですが、何らかこう栄養剤の投与とか対応策はないのか、この点について何か答弁があられればよろしくお願いします。
農林水産課長。
先ほど の回答につきましてはですね、現状の県の回答につきましては町長の答弁の通りでございますけれども、まあ、同じく先ほど倉田議員が申されました通りですね、四季漁港管理岸の松におきましては、まあ、松葉のですね色落ちが確認されまして、町で確認しましたところ、松枯葉というですね蛾の毛虫 幼虫のマツケムシが確認されましたので、そのマツケムシによる食害による影響を受けられましたことからですね、消毒等のですね、今準備等を進めているところでございまして、富岡海岸についてもその影響ではないかということで、先般県の方にもお伝えはしたところでございます。それについて県の方でもですね、今検討されているというところでございますので、まあ、しばらくですね、その検討結果を待ちながら、県と協力しながらですね、この被害拡大に努めてまいりたいと思っております。以上です。
倉田明君。
何分ですね、まあ、おかげで大きくなって非常にこう地域には貢献しているような状況下でございます。引き続きですね、こう成長を見守っていっていただき、まあ、何らか早期の手当があればですね、対応策を取っていただければと思っております。2点目の今日の壺の防風防潮林でございますが、先ほど町長からご答弁がありましたように、まあ、3種類ほどの植樹が行われております。まあ、ここは昭和62年に県が指定した地域であられます。まあ、その後松の木を、まあ、2回か3回こう植えられましたけども、まあ、松食いとかあるいは草の関係で、まあ、ほとんどといいますか全滅してしまいました。まあ、そういうことで今回、まあ、新たにですね、どんぐり系など混植いただきましたが、やはり先のご答弁で1回ぐらい9月から6月に草刈りということでございます。もう大きくなったらですね、その程度でいいかもしれませんが、やはり小さいうちには、まあ、こまめといいましょうか、ある程度こう草刈り等を施さないとやはり草に負ける恐れがあるんですね。まあ、この木の枯れるというのは、まあ、これはもうある意味やむを得ない部分もあると思います。まあ、そういうことでですね、やはり小さいうちは2回3回ぐらいといいましょうか、分かりませんが、そういうことで、まあ、県とも交渉していただき、ぜひお願いしたいと思います。県の方もですね、ある程度大きくなりますまでは私たちが管理しますとこう明言されておりましたので、まあ、その辺も含めて、よく協議されて素晴らしい防潮防風林になるようにお勤めいただければと思っております。まあ、答弁はいりませんが、よろしくお願いいたしまして質問を終わらせていただきます。
これで倉田明君の一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。なお明日は午前9時30分から本会議を開きます。どなた様も大変お疲れ様でした。